2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組は2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルの番組です。山岸さんが毎回一つテーマを設けてお話、分かりやすく聞かせてくださっています。さあ山岸さん、今回のテーマはどうなっていますか？
はい、今回は、シニア世代の働き方の2回目で、はい、前回最後にキャリア自立って言葉をご紹介しましたけれども、キャリア自立のために、じゃあどんなことを考えていったらいいかっていうことをご紹介します。
はい、それでは早速詳しくお願いいたします。
はい、ここではちょっと今日は最初はですね、定年後、まあ60歳定年だとした時にですね、はい、定年後には実はその同じ会社で再雇用で雇われるんじゃなくて、いろんな実は選択肢があるよっていう話をします。
はい。
で、私の知り合いでもですね、こう60歳まではまあ大きい会社でサラリーマンやってて、で、再雇用で60過ぎまでいられる人でもですね、結構違うことやってる人は知ってます。
そうなんですね。
例えば分かりやすいのはね、面白いのは、ディズニーランドのキャストのアルバイト。ディズニーランドって、シニアの人すっごい雇ってるの知ってます？
知らなかったです。
ディズニーランドって、もちろん土日にはね、若者がいっぱいバイトできるんで、若者が中心なんだけど、
はい、
平日って、結構ね、女性の、まあ、多分、主婦的な方と、再雇用者の、まあ、割とシニアな方のバイトが多いんですよ。
そうなんですか。ちょっと私、めちゃめちゃやりたいです、それ。
近くだったらやりたいかもしれないですね。
ねえ、そう。
で、夢の国なので、基本的にね、はい、怒ってる人は、ほとんどいないじゃないですか。
そうですよね。
まれにね、お客さんで怒る人はいるみたいなんですけど、基本的にね、その方はね、60歳までね、結構辛かったんですって、仕事が。で、まあ、大きい会社の部長さんまで行った人なんですけれども、もう自分はね、残りの人生は、まあ、楽しい場所で働きたいと。それでディズニーランドに応募したら受かったんですって。
すごい、
でね、ただね、やっぱディズニーランドとかって人気があるアルバイト先なんで、時給は安いんですよ。びっくりしちゃった。
そうなんですか。
外での立ち仕事じゃないですか。
そうですね。
でもね、最低時給みたいな話なんですよ。
あら。
だからね、時給でいくと、まあ、千葉県なので、まあ、1300円とか、最近上がってもうちょっと高いかもしれないけど、だから7時間とか、立ち仕事して1万円にならないぐらいなんですよ。
へえ。
でもやりたい人はいっぱいいるっていう。
でしょうね。
まあ楽しいのは楽しいみたいですよ。
そうですよね。
バイト仲間で、キャストっていうんですけどね。キャスト仲間で結構仲良くなって。
いや、
ね、
いいな。
食事してみたり。まあだから年収でいくとただね、1日1万円ぐらいなんで、はい、200万円ちょっとぐらいの世界ですよ。
そうですね。
でも、夢の世界で働けるっていうね。
やりがいはあると思います。
そう、そうだと思います。
はい。
で、別の例でね、私の知り合いで、60歳過ぎで、やっぱこう銀行の支店長までやったような人がですね、
はい、
今何やってるかっていうとね、大きい霊園、お墓、墓地ですよね。
はい、
大きい霊園の管理人さん。マンションの管理人さんとかね、よくいるんだけど、この方はね、家のそばで霊園があって、大きい霊園が。で、そこの管理人さんの募集に応募して、で、これも、まあ、何がいいってね、健康にいいって本におっしゃるんですよ。
結構歩くってことですかね。
そうそうそう。まあ、自転車も使うみたいなんですけど、すんごく広い霊園なので、はい、毎日朝、こう、8時にその霊園を開けるらしいんですよね。で、暗くなる時間で5時に閉めるらしいんですけど、で、途中も2回ぐらい、こう、悪い人がいないかとかね、火事が出てないかとか、そういう見回りをするわけです。だから1日4回ぐらい、広い霊園を、まあ、歩きと自転車で回っていく。で、これはね、健康にいいし、まあ、身近に上司もいないし。
本当ですね。
そう、間の時間はね、テレビ見てていいらしいんですよ。
そうなんですね。
だからまあ、そういう仕事もありますと。
いや、
で、
いろいろ
まあ、
あり
これ、
ますね。
そうそう、で、こういうのもね、まあ、時給は低いと思うんですけど、1日1万円ぐらいの仕事でね。でも、なんか人生楽しいじゃないですか。
本当そうですね。
まあ、いろんな、こう、選択肢はありますよっていう前提のもとでですね、やっぱね、いろんなプライドっていうのがね、邪魔をすることあると思うんですよ。
そうですね。
ね、大企業の部長だったのに、ディズニーランドで毎日ニコニコ手を振ってるのがね、楽しいと思えば楽しいし、ね、霊園の見回りもそうですよ。ただ、ね、やっぱり人間考えようだなってすごい思いますよね。
本当そうですね。
ということで、今日の本題はですね、キャリア自立っていうのが、テーマなんですけれども、で、最初、キャリア自立のメリットっていうのをちょっとお話します。これはですね、パーソル総合研究所の、2021年の調査で、従業員のキャリア自立に関する定量調査っていうのが、これもインターネット上でオープンになってる話なんですけれども、キャリア自立っていうのを、まあ、いろんな指標でアンケートで取るとですね、そのキャリア自立度が高い人と低い人っていう、まあ、二つのグループに分けると、キャリア自立度が高い人っていうのは、人生の満足度が高いんですって。
ああ、そうなんですね。
そう、2割、3割ぐらい高いんですって。で、まあ、いろんなね、細かい分析はあるんですけれども、やっぱりその自分でこう、キャリア自立、自分の仕事は、自分なりのこう考えを持って、自分でこう、キャリアを切り開いていこうって意識が高い人は、個人のパフォーマンスも高いし、仕事への、まあ、コミットメントみたいなのも高いし、勉強していく意欲も高いし、仕事充実感も高いし、従って人生満足度も高いと。だ全部ね、2割から3割ぐらいね、そうじゃない人と、キャリア自立度がイエスの人の方がね、高いんですって。これ大事なことですよね。
本当ですね。
またね、年代別に見ると、このキャリア自立度ってのは若い世代ほど高くて、上の世代ほど低いそうです。やっぱりだから、前回もちょっとお話したように、キャリア教育みたいなのの意識が、社会で出てきたのは最近なので、若い世代ほど最初からそういうことを考えてるし、上の世代は最近聞き始めたのでよくわかってないっていう人が多いんだと思うんですよね。で、このキャリア自立をですね、高めるための一つの大事なポイントはですね、自分の資産、いろんなこう、ライフキャリアを考えるために、資産を棚卸しましょうって話なんですね。結局自分がこう何ができるのか、どんなことをこう社会で活かせるのかっていうのがわからないと、キャリア自立ってお題目だけ言ってもですね、どうやってじゃあそれを、どっち行きたいかとかも考えられないわけですよね。自分が何持ってるかまず確認しないと。で、ここはベースとしては、有名なリンダ・グラットンさんのライフシフトって2016年にベストセラーになった人生100年時代って言葉がこのライフシフトって本からまあ流行語になったような本で、まあリンダ・グラットンさんは当時の安倍首相ですね、安倍首相の、諮問委員会、人生100年時代のこういろんな政策を考える委員会にも呼ばれて、ロンドンの先生なんですけど、ロンドン大学の先生が日本にも何回も来て講演会なんかもいっぱいやってます。で、このリンダ・グラットンさんが言っているのはですね、人生100年時代のキャリアを考えるには、こう資産、自分の資産を見直すのが大事だと。見つめ直すですね。で、資産って言った時に、よく言うのは有形の資産で、お金、貯金とか、土地とか車とか家とか、そんなのを考えるんだけれども、それも、まあ、あるんだけど、有形資産。じゃなくて大事なのは、無形資産ですね。
無
形が
形
な
資
い
産。
無形資産。で、どんなものが入るかっていうと、知識とかスキルとか、ネットワークとか、そんなことも含むんですけども、このリンダ・グラットンさんは3つの無形資産を言って、に分けてます。1つ目はですね、無形資産1つ目、生産性資産。これはですね、働くことで生産性を高め、成功し、所得を増やす要素なので、まあ、働くための、こう、要素です。例えば、スキルとか、知識とか、経験とか、 まあ、英語ができるとか、パソコンができるとか、今までのどんな仕事やってきたとか、そういうことが生産性資産。で、二つ目は活力資産って言ってるんですけど、活力を維持するための資産ですね。例えば、肉体的、精神的な健康とか、
大事であ す
と
ね。
は、これ大事ですね。あと、友達とか家族との人間関係とかです
ああ、
ね。
これも大事ですね。
あとは、仕事をする上でのいろんな社内外のネットワークとか、そういうのが活力資産って言います。で、三つ目は、変身資産って言ってるんですけど、変
変
身、
身。
変わっていくための資産。これが、前回もちょっと言った変化適応力みたいな話ですね。変化に適応するための能力。これが、リンダ・グラットンさんは変身資産っていうふうに言ってます。で、この、生産性資産、活力資産、変身資産が、どんなものがあるかを自分なりにこう考えていく。で、棚卸しをしていくことで、まあ、今までこんなことやってきたけど、これから、まあ、ある年齢以降はこんなことやっていきたいっていうところに、こう、結びつけていくためのベースになるわけですね。まず自己分析をするっていうことなんですけども。で、そこではですね、いろんな自分について知るんですけども、自分の強みとか、自分が今持っているもの、自分らしさって何だろうって考えるのがベースなんですね。はい。まあ、自分自身今までやってきたことの中で、まあ、培ってきたいろんな経験とか知識で、あと自分らしさって何だろうっていうのを考えるのが大事だよっていうことなんですよね。はい。で、自分の資産の捉え方っていうのは、リンダ・グラットンさん以前の、まあ、これも有名な、このキャリアの世界で有名なエドガー・シャインっていう方がいるんですけど、この方はですね、外的な資産、外的なキャリアと内的なキャリアって言葉で、客観的に捉えられる資産と主観的に捉える資産っていうのを二つに分けてます。この原資産をですね。で、外から、こう、客観的に捉えられる無形資産、どんなものがあるかっていうと、経験した仕事の内容とか、どんな業界で働いてたとか、どんな、職歴、あと実績とか、どういう能力を身につけたとか、あとは資格とか、人のネットワークとか、こういったことが、客観的に捉えられる無形資産ですよね。で、主観的に捉える、内的なこう無形資産っていうのは自分でこう自制しないと自分自身を見つめるところなんですけど、仕事に対してどんな動機づけとかやりがいを感じてきたか。これ大事なんですよね。どんなことにやりがいを感じるか。で、自分自身社会に、まあ世の中に生まれてきて、残り、まあ何十年かなわけですよ、せいぜい。その時の何を残りの時間でやりたいかっていう、まあ使命感とか思いとかね。そんなことをちょっと考えてみる。で、自分自身残りの時間何で生きていくのが、どんな人とどんなこう生活をするのが一番自分が納得がいくかっていうことを考えていくっていうことがこの、内的キャリアの見直しってとこだと思うんです。ですから、例えば、やりがいとかね、こう、使命感っていうところでいくと、まあ、最初のこう、ディズニーランドのキャストさんとか、なった方は、例えば、おそらく、自分が、まあ、今まで最後の方、ちょっと、仕事辛かったとしたら、やっぱり最後の方は、こう、笑顔の溢れるところで、自分も笑顔で、他の人を笑顔にしてあげる仕事をしたい。みたいなことだと思うんですよね。ですから、その一人一人これやりがいが違うので、で、私自身も、55歳でサラリーマンを辞めたわけですよ。で、55歳でサラリーマン辞めて、今、まあ、研修の講師とか、大学の学生にキャリア支援をしてるんですけども、やっぱりね、誰かの役に立ちたいっていうのがすごくあるんですよね。で、私自身、サラリーマンの時には、やりたくないこともいっぱいやらなきゃいけないじゃないですか。
まあそうで
で、
すよね。
まあ、それはまあ、たくさんお金をもらうのでしょうがないっていうこともあるんですけれども、やっぱり私も、その大学生のね、キャリア指導とかってね、時給は安いんですよ、やっぱり。
そうなんです
やっぱ
ね。
りね、大学ってお金ないし、やっぱりね、まあ時給1000いくらの話なわけです、1000台の。で、1日やっても1万円ぐらいなんですけども、やっぱりね、でも、やりがいはすごく感じられるわけですよ。
まあ、そうですよね。
やっぱりこう、特に大学生とか、どんな世の中に仕事があるのかもわからないところで、で、ね、まあ、もちろん教えるんじゃなくて、いろいろ、その学生ごとのこう、やりたいことを聞いて、それだったらこういうこともあるんじゃないのって話で、こう、会話するんですけれども、それによってこう、まあ学生さんが最後納得した就職決まって、ありがとうございましたってね、報告に来てくれるのは、これはね、めちゃくちゃ嬉しいですよ。
本当そうですね。やりがいを感じるときですよね。
ですから、一人ずつですね、これちょうど夏休みの時期だと思うので、今。まあおすすめはですね、皆さんこう、夏の時期にちょっと、1日じゃなくてね、できればね、2日ぐらいね、一人で、合宿をするといいとか言われてるんですけど、一人でね、まあ、ちょっとした温泉地にでも行って、一人合宿とかいう言葉を言う人もいるんだけど、一泊二日ぐらいで。で、自分のね、この資産を一回ね、棚卸しされてはどうでしょうかっていうのが今日のまとめですね。
いやー、なかなか素敵ですよね。それによってなんかこう、まだみんな自分と出会えるかもしれないですしね。
そうなんですよね。ですから、今日出てきたような、こう、キーワードですよね。自分の無形資産何があるんだろうっていうね。で、これから先どんなことを残りの人生やっていくのが納得のいく、こうね、ラスト何十年か、ね、何年か何十年か、なんだろうっていうのを、こう、これね、自分しかわかんないことも多いわけです。
まあ、そうですよね。
で、まあそこはね、今いる会社にずっといられるだけいて、多分ね、お給料はその方がいいこと多いんですよ。ただ、減ってもね、やっぱり慣れてる仕事だし、お給料減っても慣れてる仕事、慣れてる仲間でね、その延長でやれる。で、これは一つの選択肢です。ただ、他にも選択肢いっぱいあるので、それをですね、どこかの段階で、ちょっと山にこもるじゃないですけどね。それでちょっと日常から離れて、この夏休みなんかに考えてご覧になるのは、一つのやり方としておすすめですね。
一人合宿、良さそうですよね。はい、ということで、今回も素敵なお話聞かせていただきました。シニア世代の働き方その2ということで、キャリア自立のためにというテーマでお話聞かせていただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。